ボスラジオ。
はい、始まりました、エンボスラジオ。今日は第138回です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
毎度おなじみ3本撮りの3本目でございます。はい、本日も孔明夫と田中宏明くん来てもらってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回ね、終わりの方で新卒いきなりフリーランスというなかなかハードコアな生き方をしているというふうなことで話が、進んできたんですけれども、まあ、そのフリーランスの件が2年間あったというふうな話だったんですけども、ちょっとそのあたりのね、深掘りをぜひしたいということで、田坂さんからもご要望がございまして。
そうですね。せっかくなんで、ここは聞いときたいところだなということなんですけど、ね、まあ、実際社会人経験を経ずに、いきなり個人事業主としてなられた。まあ、お仕事はね、参加者からいただけるという状況だったんですけど、その2年間を今一度振り返っていただくと、どんな日々でしたかね。大変だった、辛かった、楽しかった、いろいろあると思うんですけど。
いや、まあ、肉体的には辛かったですよね。うん、まあ、今だからできるなと思いますけど、言えますけど、うん、まあ、やっぱり週7の仕事にどうしてもなっちゃうっていうのがあって、うんうんうん、週5で基本的な、なんかこう、街づくり系の事務局の仕事をやりつつ、うん、休みの日の土日とかを使って、うん、地方に行って、うん、なんかワークショップをしに行くみたいな、なんかそういう、その日々を、2年間ぐらい続けてたので、うん、やっぱり結構、体的にはなんかこう、疲れてる日々が、ずっと続いてたっていうのは、やっぱありましたけど、うん、でもやっぱり、うん、社会人になりたてっていうこともあったので、学びとしてはやっぱり、まあ、なんですかね、一年スタートが出遅れてるっていう思いもあって、何としてでも、まあ、みんなに追いついてやるというか、うん、まあ、それこそね、春日くんと飲んだりする中で、なんかこう、頑張んなきゃな、みたいなことを思いながら。
まあ、そうだよね。かもね、わかんないですけど。そういう気もあると嬉しいですけど、はい。あの時の俺は大してあんましてなかったですけど、まあ、うん。でもさ、コウメからしたらさ、この今入って、そのフリーランスになった業界ってさ、言っちゃえばそんなに、そのインターンシップで初めて出会った世界やんか。
うん。
まあ、もともとそれにちょっと関することはちょろちょろっとやってたものの、ど真ん中で行ってってなったのって、インターンの、しかもその、まあ、加藤さんってこのラジオも前回出ていただいてますけど、まあ、加藤さんの一言がきっかけで、そうなってるわけじゃない。
うん。そうですね。
そんなに得意なわけでもなければ、もしかしたらめちゃめちゃ興味があって、それをやりたいから俺はフリーランスになるっていう形でもないやんか。
まあ、成り行きみたいな
ところも。成り行きのところも結構あると思ってて聞いてて、うん、どこから面白いなって思ったの？そう、やってることが。
そうですね。どこからなんだろう。なんかでも、最先端だなって思ったんですよね。うん、最初にその大阪にスタジオエルという会社でインターンさせてもらった時に、うん、まあ、コミュニティデザインっていう本で有名な山崎亮さんっていうところ、方が、うん、やってる会社ですけど、なんかまあ、まあその本、別に前に読んでたわけじゃないんですけど、うん、まあ、話聞いたりとかしている中で、これなんかその地域、地方とかが、まあ当時その社会課題の、まあ最先端というか、いろんな、こう生活サイクルが、ある中で、過疎化とか、なんかこう、課題みたいなものが、まあ、社会的にも生まれやすい、現れやすいような場所っていうところに対してアプローチしているっていうのが、うん、すごく、まあ、最先端の仕事だなと思っていて、うん、まあ、なんかそういう、ちょっと目新しさっていうと、ちょっとミーハーですけど、
うんうん、
なんか、まあ、遅れを取ってるっていう意識もあったんだと思うんですけど、うん、なんか、少なくとも自分は、なんかこう、誰もやってないような分野で、頑張ってるんだっていうふうに、うん、まあ、言い聞かせて、
うん、
まあ、それで、まあ、その中で、そういうことにチャレンジできている、今っていうのが楽しいなっていうふうに、まあ、思えるようになっていったっていうのが、まあ、実際あるかな。まあ、だから、 誰もやってないでみたいな、そういうちょっと面白さがあったのは、うん、実は正直なところあったりはしますね。
うん。なるほどね。やっぱそこら辺の、いや、何かがないとその苦しい状況は乗り換えられないんじゃないか、というふうに思って聞いたんだけど。あとじゃあ、このちょっとパートでも聞いていきたいな。その後にさ、俺は社会人になった後、孔明に出会ってるんだよね。一緒に浅草でフットサルをやっと、イベントを、僕が NPO のメンバーの時に、浅草のロックスって今もあるモールの最上階にあるところでフットサルやったんですけど、パートも来てたんや。だから孔明実はそこで会ってるんだよ。ですけど、
本当に。
その時は、孔明は今のこの会社で、サッカーと防災っていう、
うん、
実は学生時代に触れていた領域の仕事をされてたわけなんですよね。
うんうんうん、
で、その中でさっきのスポーツに関わる仕事、サッカーに関わる仕事をやりたいっていう風な思いもあったと思うんだけど、
うん、
実際、遠回りのようで実は繋がった、その、サッカーとの関わる仕事とかっていうのは、まあ今やってないけど、当時振り返ってどうですか？
そうですね。このヒトトアという会社の中でやっているサッカー防災、
うん、
ソーシャルフットボールっていう、事業名なんですけど、うん、まあなんかその、うん、まあ平たく言うとそのスポーツを通じた、うん、まあ社会課題の解決っていうところで、主にその防災を軸に置いて、うん、取り組んでいる活動なんですけど、うん、まあ、多分、春日くんとかと一緒にやった当時は、まだ実は事業化できてなくって。
いや、本当に始まったばっかりだと思う。
そうそう。単純に、それこそ、ワールドフットと同じように、フットサル大会とか、うん、なんかイベントをやって、うん、その上で集まった、参加費とか、売り上げとかで、東日本大震災の被災地に、復興支援として、寄付をしてたりとかっていうの、ような、本当、学生時代の時にやってたことの延長みたいなことを、うんうん、会社で手伝わさせてもらってて、
うん、
で、なんか、それがあったからっていうのも、やっぱり、この人とは、に関わり続けている、理由でもあるんですけど、うん、まあ、やっぱりスポーツに関わりたいなって思ってたっていうのもありますけど、今度は今は、どっちかっていうと、その、まあ、防災を通じた、
うん、
地域の中の社会課題みたいなところ、
うん、
特に、人とはが領域としているのが、首都圏とか、まあ、住宅街とか、
うん、
なんかそういう人が集まりやすい部分で、いかに防災っていうのを、身近に感じてもらうかっていうところ、
うん、
なので、まあ、なんかやっぱり、まあ、街づくりの分野と非常に関わりの強い、そういう防災っていうところに対してアプローチできている、まあ、事業っていうところで非常に面白いんじゃないかなと思ってますね。
なるほどね。まあ、なんかさ、すごい、こんな言い方したらあれだけどさ、ワールドフットの活動もあるし、先輩に誘われた成り行き、まあ、ちょっとサッカー好きだったり、成り行き。
うんうん、
で、防災のことを本当はやりたかったけどやらせてもらえなかったことっていう。
うん。
そしてそれが成り行きで決めた仕事の中で、自分は研究としてやりたかったことと、に、たまたまちょっと面白い先輩に誘われたことがマッチして、それができてしまったっていう、非常にこう、
うん。
なんか、稀有なパターンのような気もするので、なんか、ここまでなんか、数奇な人生というか、いろんなところがいろいろ繋がっていく、なんか、そんな風に、ここまで振り返ってみると感じるんだけど。
そうですね。運がいいんですかね。でも、なんか、結構やっぱり SNS とかで、
うん、
こう、今やってることとかを発信していった時に、結構、うん、こういうことやってんだけど、コメ君興味あるみたいな風に声かけてくれることもやっぱり多くあって、
うん、
なんかそういう風に、周りの人たちに本当に助けてもらってきた、本当に反省だなって、うん、思いますね。
なるほどね。あれだよね、スティーブ・ジョブズだって点と点が、いろいろな無数の点がある瞬間に線になるみたいな話があるけど、
うん、
まさにそれを字で言ってるようなキャリアを歩まれてるように感じるんですけど、じゃあ最後のパートなんでね、カズさんね、ここからは、まあ、こんな孔明が、じゃあここから、5年後ですかね、まあ。一番最初スタートした時はね、同級生ばっかり呼んで、
そう
お互い30歳にもうすぐなるので、35にどういう35を迎えようかって言ってたんですけども、ちょっと我々35に
来
て、
も
う半分過ぎちゃってるんで、あの、まあ、ここからの5年間ぐらい、その、中長期的、短期から中期にかけての目標、なしはこれから先やりたいなと思ってることがあれば、ぜひ教えていただきたいんですけど、どうでしょう。
そうですね。まあ、今の会社にいる中でっていうような話で言うと、うん、まあ、僕は、あの、入社自体は2017年から入社しているんですけど、まあ、もうすぐ、まあ、関わり始めたのは2014年なので、もうすぐ10年ぐらいになるわけなんですが、うんうん、やっぱり分野のとしてはやっぱり狭い業界ではあって、
うんうん、
ただまあ、今、街づくりというか、うん、地域の中で、そういう、まあ、スペース運営だったり、コミュニティづくりみたいなところを、志す人たちが増えてきたのか、まあ、結構ね、やっぱり大学でも学部ができたりみたいな感じで、裾野が広がってきている分野ではあるかなと思ってるんですが、
うん、
他その中でも、うちの会社が標榜しているネイバーフットデザインっていう、うん、まあ、支援、まあ、この地域の縁って書いて、その支援由来のコミュニティの、
うん
うん、まあ、関係性の中で課題を解決していくっていう、まあ、うん、その中でもやっぱり狭い分野ですけど、その業界で、まあ、トップランナーになりたいっていうのが、入社してからのずっと目標ではあって、
うん、
やっぱり、まあ、今、都内に住んでますけど、まあ、いろんな開発とか、まあ、あるいは地方に行ったら、スクラップアンドビルドで、なんかこう、駅前が、こう、一気に明るくなりますみたいな話があったりする中で、ただ単純なものを作る、あるいは何か仕組みを導入するってだけじゃなくて、そこの住んでいる人たちが、どんな暮らしを営むかとか、
うん、
あるいはどんな人たちが、行き交うような、場にしていくか、関係性をどう育んでいくかみたいな、そういうソフト面の部分も含めて設計していく、みたいな、
うん、
そういったところで、やっぱり、業界のトップを走っていきたいっていう思いは、まあ、ずっとあるので、
うん。
まあ、さっきの、その、数奇な人生じゃないんですけど、うん、なんか、僕みたいなキャリアを歩んだ人ってあんまりいないかなって思っているので、なんか、うん、これ言うとちょっと、おごってると思われるんですけど、なんか、僕がやんなきゃダメじゃないみたいな風に思うこともあったりして、なんか、それは、おごりでも何でもなくて、なんか、やるべきだなって思っているっていう、
うん、
話で、うん、この5年くらいをかけて、うん、今の、分野の仕事を、深めていきたいなっていうのを、すごく思ってますね。
なるほどね。縁があって出会った世界、だからこそ、なんか、もしかしたらね、その世界、さっき人に助けられたみたいな話だけど、やっぱその世界に来て、その世界に助けられたからこそ、なんか、そこに返さないといけないみたいな、そこに貢献していかなきゃいけないみたいな、なんか使命感がそう思わせてるのかなというところが、なんか、神戸の思いの中であるのかなっていうふうに俺は今聞いてて感じたんだけど、
うん、
それについてはどう思う？
ああ、でも、そうっすね。やっぱり、大学時代からも、
うん、
いろんな地域を訪ねさせてもらって、まあ、いろんなところでこう学びをもらったっていうのもあって、
うん、
まあなんか、夢としてはなんかそういう、今まで訪れたところで、関わってくれた人たちにまた会いに行って、うん、なんかこう酒を酌み交わすみたいな、
うん、
なんかそういうことが、まあライフワークとしてできるといいなっていうのは、まあそういういいおじさんになりたいなって思ってはいるんですけど、うん、まあそれにはちょっとまだ程遠いんで、
うん、
まだ目の前のことをやりつつ、
うん、
今度は、今まではなんかこう、お手伝いをするっていうこととかが、まあ中心だったんですけど、まあ今のカフェもそうなんですが、なんか自分でこう、まあ事業を作りつつ、なんか場を、生んでいくっていうような、まあそういったところにもやっぱり関わっていきたいなと思っているので、なんか、いい場所があったら嬉しいなっていうのは、まあ仕事、プライベート関わらず、なんかちょっと思っている ところではありますね。
なるほどね。まあそんな使命感に動かされてる方面だと思うんですけど、そこを目指す道のりの中で、まあこういう風な力がこれから必要になるのかなとか、あるいは自分がさっきね、こんなキャリア歩んできたのは俺しかいないっていうような言葉もありましたけど、自分の得意性というか、ないしはこれからそこに目指すにあたっての課題というか、こういうことできるんだみたいなとか、こういう知識つけたいなみたいな、そういうものってなんか見えたりするの？
どうだろうな。なんかまあでも、まあ、平たくスキルみたいな話で言うと、コンサルティングとか、うん、まあ、プロデュース力みたいなところで、
うん、
その地域が抱える課題みたいなところを、こう、見極める、
うん。
あるいは、結構足を使って、聞き取る、うん、調べる、みたいな、うん、結構地味な部分だとは思っていて、
うん、
あんまり派手さはないんですけど、なんかそういった力をやっぱり、磨いていくしかないなと思ってて、まあ、うん、成功法で、
うん、
まあ、本当にこの街にとって必要なものってなんだろうっていう未来像を描いて、うん、そのための仕組みとか、うん、あるいは組織体制とか、うん、イベント機会みたいなものとかをどうデザインしていくかっていう、うん、まあ、そういう設計思想みたいなところが、
うん、
力としては大事かなと思っているので、
うん、
なんかそこら辺をもう少し経験を積んで、
うん、
やっていけるといいなとは思ってますね。
なるほどね。そこはやっぱり、神戸の仕事なんかはやっぱり足を使って、その人と会って、その景色を見てっていうところから、やっぱり得られる情報っていうのが、まあ一番第一というか、何しろ第一にしたいところなのかな。
うん、そうですね。やっぱり、なんか、街に関わるって、一生ものだと思っているので、まあ、うんうんうん、仕事として関わるんだったら、まあ、一生と言うとちょっと、大きく感じちゃうんですけど、まあ、単純にその、街として動いていく、そのタイムスパンとしては、まあ、10年とか、20年とかで、こう、方針とかが決まっていって、開発が進んでいってとかっていう、
うん、
そういう流れを、やっぱり、まあ、流れに寄り添いながら、その街に住む人たちの目線っていうのを、
うん、
感じていかなきゃいけないなと思っているので、僕らのプロジェクトも実は1年とかの関わりじゃなくて、うん、5年とか、少なくとも3年間をちょっと通って、まず最初の1年でリサーチをして、その次の1年で体制作りをして、
うん、
で、最後は自走できるように1年間伴走支援をするみたいな、うん、なんかそんな感じでやってたりするので、
うん、
なんかなるべくその長期で、関わっていくっていうのは、大事にしてる部分かなと思いますね。
なるほどね。
そう、
うん、
そうしないと変わんないよねっていうところもやっぱり結論としては多いですね。
うん、なるほどね。なかなかその辺って結構こう、ともすれば、粘り強く頑張らないといけないっていうかね、なかなか、
そうね。
こう、すぐに結果が、出ないと。
うん、
まあ、故に非難される場面も多々ある中で。やっぱりその一番というかトップランナーになりたいっていう、その思いの根源はどこにあるのかなっていう。いや、俺は茨の道のようにも聞こえるんだけど、まあ、ぜひこの、じゃあ、もうそろそろ時間なんで最後なんですけど、まあその夢を掲げた、その、ある種なんか競争とは一番とかっていうことを言うタイプには僕は正直見えてなかったので。ああ。そうそうそうそうそう。
なるほど。
もっとひょうひょうとなんか、
うん。
してる印象だったから、やっぱトップランナーとかっていうところが、ちょっと意外な気がするんだけど。
あ、そうですね。でも、まあ、なんだろうな。まあ、トップランナーと言っても、ひっそり系タップトップランナーかなと思ってますけど。まあなんか、でも、この、まあ、すっごい狭い中でも、
例えば
その住宅街の中で、
うん、
まあ、まあ、今カフェやってるからですけど、まあ、カフェやって、うん、その中でコミュニティ作っていくんだったら田中だよね、みたいな、
うん、
なんかそういう選ばれ方みたいな、なんか本当に、 誰もやってないようなことでも全然いいんですけど、まあ僕が面白いと思っていることを続けていくだけなので、まあそういう意味で、うん、やっていった先に、僕らは、まあ社会課題の解決っていうところにつながるように、プロジェクトを動かしているつもりなので、最終的にはそこにつながるようになるといいなと思っている意味って意味で、まあ、解決のためのトップランナーでありたいっていう、そういうアプローチですね。まあだから、
ね、
はい。根源としては、そんなに大きい、気持ちは、あるわけじゃないんですけど、でも、うん、僕は、ね、今まで関わってくれてきた、もう今も関わってくれている人たちの、まあ、応援をしたいっていうところが、やっぱり、それに結構尽きるなと思っているので、
うん、
その人たちの暮らしを楽しく、豊かにしていくために、何かできるかなっていうのを、まあ、日々考えながら、まあ、苦労することも多いですけど、頑張ってるっていうところで、はい。まあ、まあ、よかったら僕も応援してほしいなって感じですね。
なるほど。いやー、なんかね、こう、一貫性があるようにも見えれば、
うん、
でも、行き当たりばったりといえば行き当たりばったりだし。
でもあるし。
なんか非常にこう本当にこういったキャリアを歩んでる人はいないって言ってましたけど。なんかまさに、そんなイメージやね。神戸の人生って、神戸ってどんな人っていう、なかなか説明が難しいところは、なんかあったんですけど、なんか腹落ちした部分も非常にあったなっていう感じですかね。
はい。よかったです。それなら。
面白かったですよ、
聞いて
すごく。
いや、本当にすごく、まあ、資産に、いろんな意味で資産に富んだ話だなっていう、このやってることも、やってること自体もそうだし、
うん。
本当に僕はもう、新卒フリーランスっていう、もうすごいパワーワードというか、
うん。
それが、あれですけど、まあ、話してる内容も今やってることも、自分が通ってきた道も、なんかすごく、すべてが資産に富んでて、いろんな人に支える部分があるのかなと思いながら話聞かせてもらいました。非常に、本当にこんなキャリア歩める人っていうか、なかなかいないですからね。
うん。やりたいとかやろうと思ったら、そうはならない気がする。
そうそうそうそう。ね。本当に縁が。
それは、なんだろうね、きっとね。
うん、はい。はい、ということ
です
ね。はい、ありがとうございます。本当にこんな感じで、お話を聞かせていただくようなラジオをずっと3年間ぐらい我々やってきてるんですけれども、はい。こんなラジオです。ぜひ、聞いていただいて、で、すべてが、まあ、聞いてる人のヒントになるとは思っていないんですけれども、この聞いてもらってる部分のどこかが、あるいは誰かの回が、どこかの方のヒントになれば、という思いでやってきています。ぜひ、これ聞いてる人、高評価とか、あとは布教活動とかしていただけると非常に嬉しいです。で、まあ、ラジオの運営の話になっちゃうんですけど、まあ、このラジオ、現在収録中は、休止活動、まあ、休止期間中でして、いろんな、次への模索っていうのをね、私と春日と、やってるんですけれども、引き続きこんな形でゲストさんをお招きして話を聞いていきつつも、もう振り返ると130回、140回をもう目前にしていて、たくさんのゲストさんが来てもらってます。で、いろんな、まあ、それぞれ専門というか、経験を積んだ方たちですので、こう、何かくくりを作ってお話を深掘りしていくような、まあ、某テレビ番組っぽい感じですね。はい、アメトーク形式ですね。はい。はい、そういう風な感じでも話聞いていくと、またこう違った、我々の、まあ、相乗効果というと大げさですけども、変な人を受けることで面白いことができるんじゃないかなというところを思っています。はい、ということで、まあ、こんな形のゲスト参加も引き続きやりながら、くくりでまとまって何かお話をするとか、そういうふうな回もやっていきますので、ぜひぜひ、今後とも聞いていただければと思います。はい。ということで、第138回エンボスラジオこの辺りでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンボスラジオ。